それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイによる福音書6章12節、マタイによる福音書6章12節、新約聖書の8ページ、新約聖書の8ページとなっております。では聖書を拝読いたします。マタイによる福音書6章12節、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。本日はこの箇所を通しまして、私たちの負債、私たちの負債という題で泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。また父なる神様は今日礼拝に来られた一人一人だけではなく、本来であればすべての人々をご自身のところに招いてくださって、同じ恵みに預からせようとしているんだなということを思うときに、本来であればすべての人々が等しく受ける恵みを、私たちは主の御心を知るがゆえにですね、このように受けることができることも、また特別な恵みとして感謝したいというふうに思っております。また私たちが先に神様の御前に近づくことができたものとして、神様からの祝福というのをいただいて、それをまたこの礼拝の場に、神様の御前に集うことができなかった方々に対してそれを分けていくということを通して、神の御心が全ての人々に広がっていくということを願いたいと思います。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたが私たち一人一人を愛してくださっていることは、あなたが私たち一人一人のために御子イエス・キリストを十字架の上にかけてくださったことを通して知ることができます。生きてくる中で多くの人たちは私たちに対してさまざまな評価を下すのでありますけれど、しかし人が与えるその評価は決して良いものでないことが多々あります。しかしひとたび私たちが私たちを作ってくださり、私たちにこの世界を与えてくださったあなたの御心を見上げるときには、あなたは私たち一人一人を高価で尊いものだとおっしゃってくださり、そしてなおかつそれはお言葉だけではなく真実なお言葉に従って私たちに具体的な形でその愛を表してくださっていること、本当に感謝をいたします。それはまさに十字架の上にかけられたイエス・キリストの中にそれが表されているということを思います。そのような恵みに預かっていることを心から感謝しながら、今日も御前に集めてくださいましたあなたの祝福と恵みを豊かにいただきたいと願っております。またそれと同時に、私たちも過ぎし1週間あなたの御手の中で歩んでまいりましたけれど、振り返ると感謝すべきことはたくさんあり、また一つ一つの御業を通してあなたを賛美する思いが私たちの中に与えられております。どうぞこの礼拝を通してあなたに捧げる私たちの感謝や賛美、あるいはまた切なる祈りあなたがどうぞ受けてくださって、この礼拝の中で親しい交わりの中で全てのことを導いてくださることをお願いいたします。これからまたあなたの御言葉を共にいただくところですが、あなたが私たちを祝福してください。御言葉を受け入れることを通して古い自分から離れて、ますます栄光あるあなたの似姿に変えられていきますように、 また受け入れました御言葉を通して働かれるご聖霊の働きが今日も私たち一同の上に豊かにあることを感謝いたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてくださるようにお願いをいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の6章の12節のお言葉が示されましたので、そのお言葉を通して語らせていただくんですけれど、ご存知のようにこれはイエス・キリストが祈りを教えてくださいと願う弟子たちに対してイエス様が教えてくださった主の祈りの一節になります。ですから礼拝ごとにも私たちはいつもこのお祈りをしておりますし、また集会集会の中でもよく共に唱和する祈りであろうというふうに思います。であまりにも聞き慣れた言葉であると、私たちはその言葉に対して注意を向けるということがなかなかできなくなるということもあります。私自身もですね、主の祈りについては何度も読みましたし、また語るべき立場の者として主の祈りのことについてはいろいろ思い巡らしてはいたんですけれども、改めてですねこの6章12節のお言葉が目に留まった時に、今までですね受けたこととちょっと違う角度からこの御言葉がですね私たちに対して本当に語りかけてくださっているお言葉なんだなということに気がつきました。そしてそのことは皆様と共に分かち合いながら、私たち自身がですね本当に神様の前に許しを求めないといけない人々に対しての負債というのがやっぱりあるんだなということを思います。まあ、それは私たちがこれからですね祈りながら御心を思いながら、それは深めていかないといけないことだというふうに思います。私たちは何事であってもですね、自分自身が間違っている、自分が誤っているんだということ、間違っていることをしているんだということを知るということはとても大切なことです。生まれつきパーフェクトな人はいませんし、またその途上にあってですねパーフェクトな人と人もいないわけですよね。必ず私たちは考えが足りなかったり、またバランスが欠けていたりです、偏っていたりですね、いろんなことがあって、で私たちは物事を正しく判断しその基準に従って行動するということができないことが多々あるわけです。ですから私たちが自分たちの過ちを知るというのはですねとても大切なことで、だからこそ悔い改めることができますし、悔い改めたことを通して神様の取り扱いも受けることができるということですよね。まあ人から褒められるのは気持ちがいいことですから、人からは誰もどんなことでも指摘されたくないという、そういう人間的な思いに駆られることはあります。また神様からもいろんなことを示されるよりもですね、良い忠実なしもべよくやったねと褒めていただけているような気持ちになるとですねやっぱり嬉しいわけですから、どうしても私たちはそういったものを期待しそういったものの評価を受けたいというふうに思うので、なかなか私たちは自分たちの問題点に対して目を向けるということなかなかできないんですよね。でもそれができるということがとても大切なんだということを、まあ、教えられるわけであります。さて今日の御言葉をですね、取り次ぐにあたって、ここに私たちという表現が出てきますよね。私たちで、私たちというのは個人ではないんですよね。個人ではない、私たちというのは複数の人たち、まあ、一番少なかったら2人ということになるんですけれど、まあ、ここでいう私たちに負債のある人と、あるいは私たちの負債をも許してくださいという時のこの私たちというのは、まあ、少なくともイエス・キリストの、教えてくださったこの祈りというのは2人3人とかということでは、当然ないでしょうということが分かります。それはもっともっと大きな枠組みの中での私たちという言葉だというふうに思うわけです。 そもそも私たちは人は一人では生きられません。一人でいるとですね、不自由なことが多くありますし、命を産むということも育てるということもできませんし、また人は心を持ってますから、一人でいると心細いですし寂しいです。ですから私たちは三位一体の神様に似せて作られた人間として、私たちは個人で生きるではなくてですね、常に私たちとして生きようとする、そういう本質的なものを持っているんだということを知ることができます。ですからどんなふうに私たちが、私たちという関係性を作るのかというと、生活上のですね、お互い助け合っていくという意味での生活上の私たちという場合もありますし、あるいはまた自分の属性、例えば私が男だったとしますよね。私は男だというと、同じ属性を持っているですね、男の人、私たち男性はとかという、こういう言い方とかですね、また私は、今年還暦ということらしいんですよね。誰が決めたか分かりませんけれども、そうするとまた、今年還暦 の私たちとかという形でですね、何か自分と共通するものを持っている人とですね、一つの連帯感を感じるというのがありますよね。私たちという感覚ですね。ここにいらっしゃる方々の中にはみんなが、沖縄でですね、生まれ育った人たちというわけではありませんけれど、また地元である沖縄に生まれ育ったのであれば、私たちは同じ出身者であるという意味で、ウチナーンチュという、こういうつながりを感じるということもあるでしょう。どちらにしても私たちは人と人とのつながりの中に生きていますので、どうしても生活上の必要から、あるいは同じ神様を信ずるということから、いろんな属性に従っていろんな人たちと私たちという、こういう感覚を持ちやすいということですね。ただですね、私たちという時に内向きにですね、内向きに私たちという時には、それは基本的には良いものというような意味合いでの私たちということになりますけど、この私たちというつながりの中に特別なそのものを持とうとすると、逆に私たちではない他の人たち、私たちではない他の人たちというグループ分けができてしまうわけですけれど、そういう形で私たちが私たちというつながりを持つということは、自動的に私たちではない別のグループというのを私たちは自動的に生み出してしまうということがあるということですね。ですから私たちは今日本という国に属してますよね。日本の国とこうしてなると、じゃあ日本の国以外はどうなるのというと、やっぱり別のものとして認識するということになります。ただ残念なことにですね、私たちが私たちというつながっていくということはとても重要なことなんですけど、その私たちとしてつながる元となっている私で、私というのが自己中心である、自己中心的な心を持っているという問題を持っているがためにですね、確かに一部の人たちとはつながりを持ちますけれど、そのつながった私たちが個人としても自己中心であったみたいにですね、どうしてもこうして私たちというふうになってくると、この私たちということの中でまた、自己中心的なですね、グループになっていくということがあるということなんですよね。それは、私たちクリスチャンであってもですね、その自己中心というのから完全に解放されて、神を愛し人を愛するというその心を持って生きるというところにまだ至らないというところがありますから、例えばある時にこういうことをおっしゃる方もいますよね。教会がありますよね。教会で仲のいい教会であれば教会であるほどですね、その中に入りにくいって、仲がいい人たちであるからこそそこにいるととても孤独を感じる、孤立感があるという人たちもいたりするんですよね。別に我々がその人たちのことを排斥しようとかですね、何とかということではないですけれど、 お互いがですね、お互いのことを強く受け止め合っていくことを通して、お互いに向けていくその意識というのと、そしてそれ以外の人に向けていく意識というのが明らかに差が出てくるわけですから。ですから別に悪意は持ってませんけれど、でも阻害してしまうということは事実としてきっとあるだろうなというふうに思うわけですよね。でこれはもう小さい頃からですね、もういろいろあるじゃないですか。クラスでも男と女に分かれて喧嘩してみたりですね、なかったですか。私は大抵こうおだてられてですね、男子代表で女子のですね強そうな女の人に対して男子を代表して文句を言うというこの立場でしたからね。ですから矢面に立たされてですね、で私が女性陣の全部の批判を受けてしまうみたいなですね、そういうこともあったんですけれど、小さい頃から私たちはそういうことがあるということですよね。ですからそういう意味ではこの私たちに負債のあるものを許しましたようにということでもですね、結局私たちが一つのグループを作っているとまた別のところにグループを作っている人が出てくるわけですから、そうするとそのグループとグループですね、そうした集団と集団との間にいろんなトラブルが起こってくるわけで、もしかすると向こう側が強いグループだとこっち側のグループは不当な扱いを受けるということもあるということですよね。ですから私たちに負債のあるものというときに、この別に一人一人がですね同じ負債をある人たちから受けたということではなくて、私たちと思っているから一人の人が他のグループの人からされたことであっても、それは私たちにされたことと同じことじゃないですか。そういうことですよね。まあ、これはあまり良いことではありませんけれど、その例えば、軍人さんがですね、もし、個人として悪い人がいてですね、その沖縄の人に乱暴を働いてしまったという話になるとですね、一人の沖縄の人が、アメリカ軍人に何か乱暴されたという話になると、私たちはその人がやられたんですけど、沖縄の人というそういう心を持っているので、あの人がやられたことは私がやられたことというふうにその怒りにですね燃えてしまうということがあったりするわけですよね。ですから私たちは個人と個人とのやり取りだけでその問題を抱えているんでなくてですね、私たちがグループに所属しているという意味において、グループとグループとの間に起こること、それが一人の人にされたこともみんなにされたことと同じことだというのがあるわけですよね。それはその通りですよね。まあもうよく分かりきっていることだと思いますけど、中学ぐらいになるとですね、男の子たちは少しですね、ヤクザではないですけどそれっぽい雰囲気ですよね。ちょっとこうグレてみたいという願望がありますからね。私とても真面目な少年だったと思いますけど、それでもですね、あの頃はですね帽子をですね、今は帽子してないんですけど、中学生って私の時は帽子は必ずしないといけなかったんですけど、この帽子をかぶってこの翼のところがありますよね、それをこう ひねってですね、でちょっと格好をつけてこう歩くんですよ。で私は真面目ですから少しだけ曲げるんですよ。で本格的にやる子はですねピタッと曲げてるですよね。でそういう時代ですから、そうすると地元のですね中学生とで別の中学とのですね何かがあったりするとですね、まあ嘉手納の中学の連中は古源中学の我々のことをバカにしてる、このままされてはダメだって言ってまたみんなで結集してですね、で戦いだみたいな決闘だみたいな話もよくあったわけですよね。ですからそういう意味で私たちはもともと私たちが自己中心であるという意味において、どうしても自己中心的なグループを作って、そのグループとグループとの間にですねさまざまな対立が生まれてですね、それで向こうからされたこと、一人の人がされてもみんながされたこととこう思うわけですね。 ですから、ユダヤの人々にとってもですね、違法の人たちからいろいろ言われる、いろいろやられてしまうということはですね、特定の誰かがやられているというんじゃなくてですね、ユダヤ民族として我々みんなが侮辱されているんだとか、不当に扱われているんだという、こういう思いになってしまうということですよね。で、そうした時にですね、その私たちに負債のある人を許してましたようにということに書いてあるように、個人として許すということではなくてですね、私たち全体として、その受けたことに対して私たち全体としてそれを許していくという、こういう側面がこの聖書のお言葉にはあるんだなということを感じるわけですよね。私たちはそういうことを感じるわけですよね。かつて日本がですね、その韓国とか中国とかですね、いろんなところでひどいことをしたということは、皆様も、知ってらっしゃると思いますけれど、実際韓国の地に行ってですね、向こうで、そういう昔のことが記されている記念のところですね、そういったところに行ったりですね、そういうことをすると、やっぱり今は沖縄の人も日本という枠組みの中に生きてますから、日本人としては本当に申し訳ないことしたなという気持ちになりますけれど、でもそれは日本国民がですね、全体として本当は共有し、悪いことをしたことに対しては本当に申し訳なかったという思いを共有すべきだというふうには思いますけれど、なかなかですね、そういうところに行かないと話は難しいんですよね。でもこういう国と国との間の問題というのは、誰か特定の人が反省してお詫びしてどうこうということではなくて、私たちという大きな群れの中で相手がしたことをですね、許していくということがなければいけないのではないかというふうに思うわけです。で、これは日本と沖縄ということを考えたときにもですね、沖縄の中にいて私たちは日本全体からですね、こうひどい扱いを受けているといういろいろな怒りを感じる人たちがいるということも事実ですよね。でも私たちはですね、そういうことに対して怒りを感じて対立する思いを持つべきなのかという話になるとですね、私たちは私たちとしてそのことを受け止め直して、そうではなくて私たちが、この沖縄が日本全体を愛し日本全体を祝福して生かすために我々として生きていくんだという、こういう視点を持つことができるようになれるということは、とても大切なことではないのかなというふうに思うわけですよね。ですから私たちはどちらかといえば、この主の祈りも個人、我々、私たちという言葉はちゃんと書いてあるにもかかわらず、個人的に読んでしまう、個人的な祈りとして祈ってしまうということがありますが、そういうことじゃなくて、私たちが属している私たちが受けた負債を我々として許していくんだという、こういう考え方ですね。またそれと同時に、私たちも私たちであるがゆえに、その他の人たちに対してしてあげなければならなかったことをしてこなかったと、それを大いに反省してですね、私たちはこれから私たちとしてその人々に対してしていくべきことをしていくんだという、こういう悔い改めと、で、新たなるスタートというのを私たちは持っていかないといけないというふうに思うわけですよね。で、そういう中でですね、大切なこととして、私たちが心に留めておかないといけないことは、どうしてそもそもあるグループがあるグループのことをいろいろ苦しめたり、あるいはあるグループがあるグループのことを憎んだり、そういったことが起こるのかという話になったときに、そもそも私たちという言葉は、日本語的には私たちというのは同じですけど、二人でも私たち、千人でも私たち、全人類でも私たちですよね。 問題はその私たちというのがどういう私たちなのかということが大切だということです。我々は聖書を持っていることを通して私たちが本当に私たちという言葉を正しく使うときに、この私たちというのは本来はどういう意味で使うべき言葉かということを心に留めておかないといけないですよね。それは父なる神様とご聖霊とイエス・キリストと、そして全ての人々を加えてその全部での私たちということですね。我々が神の国ということを言います。で、神様が神の国を建てようとしているということを言いますけれど、その時にじゃあその神の国がなった時に、神の国は私たちは私たちと表現するはずなんですよね。その我々が本来私たちと言うべき私たちというのはどういう私たちを指しているのかということをきちんと受け止めておかないといけないということですよね。ですから、私たちが神様も人もみんなが一つになっている、全てで一つになっている、これを私たちという思いで捉えることができるのであれば、私たちは小さくですね、こうして対立するような形でのいろんな私たちという形にはならなくて済む、またそういったところから自分たちは解放されることができるということですよね。ただ残念ながらですね、クリスチャンである方々が自分自身の言葉の生活の中でですね、私たちという言葉を使うときに、皆さんにとっての私たちって誰を指して私たちと言ってるのかという話ですよね。どうですか、友達だけの私たち、家族だけの私たち、地元の人たちというだけの私たち、職場だけの私たち、いや職場の中でもポジションによっての私たち、どうなんでしょうかね。我々は私たちという言葉を頻繁に使いますけれど、その私たちというその言葉の中に神様も人もみんなで一緒という、そういう意味での私たち、少なくとも神様がその思い描いている私たちというのはこの私たちなんですよね。我々という時の父なる神様が滅びていいと思っている人というのは一人もいません。みんな救いに預からせて永遠の命に預かるものとさせて、そして永遠の神の国の中で生きるようにさせたいと願っているのは天の父なる神様なので、私たちのお父さんの言う私たち、我々の世界というのは全員集まっての我々です。じゃあ私たちは神様の子供ですけど、お父さんが言う私たちと私が言う私たちとは同じ私たちなのかということを、やはり一人一人が振り返ってみないといけないということですね。もし私たちが神様が言うような意味での私たちではなくて、自己中心な自分の属性につながるですね、ある特定の人たちだけで固まってしまっているという意味での私たちを持っていると、必ずその私たちは私たち以外の人たちに対して無関心であったり、あるいは利害が対立するので相手に対して損失を与えることを良しとする、被害を与えているとか、あるいはまた無関心であるという意味においてですね、人間として結局下に見下してしまっているということとかですね、いろんなことは当然起こっているんだろうということなんですよね。ところが私たちは私たちという内向きの心を持っていると、私たちが私たちとしてこの小さな塊を持って生きていることによって、周りの人たちに何を与えてしまっているかということに対して無自覚であるということなんですよね。ですから、分かりやすい罪であればですね、それは悔い改めることで、また神様の助けをいただいてやり直していくということは可能になりますけど、こういう私たちの罪、私たちとしての罪というのは意外と分かりにくいということなんですよね。ですから、私という個人が特定されるときは 責任というのがしっかりと追及されるということになりますけど、それがたくさんの人たちになるとですね、誰にこの責任を問ったらいいのかが分からなくなりますし、また本人たちも確かに私たちがやったことではあるけれど、でも私一人がやったことでもないし、かといって誰が首謀者というわけでもないし、確かに悪かったけどでもどうしようもありませんねみたいな形になってしまうということですよね。ですからそういう意味で私たちはですね、少なくともクリスチャンである私たちは、私たちという言葉を使うときに父なる神様が言う意味での私たち、ね、それを私たちという言葉としてですね、いつも基本としては持っていたいというふうに思うわけですよね。そうすると私たちは例えば相手からですね、相手が別のグループで、こっちが別のグループと思われて、で相手からですね、いろいろ悪いことをされたという話になった時に、私たちは彼らを許すべきか許すべきでないかという話になると、それは許すことができなければいけないということです。なぜかといったらですね、その許さないというのは、相手がですね、私たちを別のグループだと言ってやってきたことをですね、結局受け止めるということになるんですよ。要するに相手と自分たちがですね、別のものだということを固定化してしまう、敵意味方を分けたままにしてしまうということですよね。我々はそうではなくて、その人たちが私たちに対してしたことを許すことを通して、私たちの交わりの中にその人たちを迎え入れるということをしていかないといけない。要するに我々は全ての人々を含めての私たちということが基本ですから、ですから全ての人々を受け入れていって、一つの大きな交わりにしていくためには、その人たちのことを許さないって拒否するんじゃなくてですね、当然その人たちを許して中に入れて、一つとしての一つの交わりを大きく大きくしていくということが必要だということですよね。そもそも我々として受けたですね、いろんな痛み苦しみというのは、あの人たちとこの人たちとが別のグループになっているというところから起こってくるわけですから、本来であれば私たち日本の人もですね、別に韓国の人とですね対立する必要もありませんし、中国を怖がったりする必要もありませんし、ロシアや他の人たちともですね、あるいはアメリカとも含めて、私たちは別に対立する必要は本当はないんですよね。本来はないはずなんですよ。だけど、そういう中でですね、いろんなことをされた、で私たちがされたということを許せない、相手もされたことを許せないという話をするので、いつまでたってもお互いの関係性というのは別のものになるので、結局解決するということができないということになるわけですから、ですからそういう意味で個人としてもそうですけど、群れとしてもですね、許すことによって私たちは一つになることができるということです。そもそも主の祈りはですね、私たちの父なる神様という呼びかけからですね始まる祈りでしょ。父なる神様は私たちの神様だと言って呼びかけるんですけど、じゃあこの父なる神様が、私たちの父なる神様とこうして見上げる父なる神様というのは、すべての人々の父なる神様でしょ。いや、そうなんじゃないんですか。そうなると、私たちの父なる神様とこうして呼びかけるということは、そもそもこの祈りを祈ることができる人は、父なる神様のもとにあって父と呼ぶべき子供の位置に置かれている人たちが全部一つなんだということを当然前提としているということですよね。だからこそ私たちはされたことをですね許して、別々ではなくて一つになっていこうというふうにしていかないといけないということです。それと同時にですね、私たちも自分たちが 父なる神様を中心とした全ての人々で一つなんだという、こういう思いを持つことができないと、私たちもまた自分たちで固まって、他の人たちとの間に溝を作って、その人たちに対しての無関心、場合によっては自分たちのエゴを押し付けていくということも起こりうるということなんですよね。ですから、難しいところではありますけど、嘉手納教会が嘉手納教会として、お互い同士が仲良くなり、一つの心となり、私たちだという思いが強くなればなるほど、私たちはですね、注意しておかないといけないのは、私たちはここだけで一つになればいいという交わりの中に生きているんではなくて、父なる神様を中心として、みんなで私たちという世界を作っていくために、我々は使命が与えられて、そのための宣教の働きでもあるんだということを覚えないといけないということですよね。そうすると、そもそも私たちは神様から例えば恵みを受けますよね。恵みを受けます。で、神様は個人的な恵みというのを私たちに与えてくださるかというと、そういうことはないんですよ。私が喜びを受けました、喜びを受けたんだったら、その喜びは他の人とも共有しなさいというのが神様ですよね。だって神様はご自身が持っているものを全部我々に共有させようとして分かち合ってくださっているわけでしょ。その神様からいただいたものは私個人のものではなくて、これはそもそもみんなで分け合うものなんですよね。私が言葉を教えていただきました、それは受けたものが他の知らない人に対して分け合う言葉として言葉を与えられたということですよね。慰められた人はですね、その慰めを必要とする人に自分が受けた慰めを分けていくというのが、これが正しいわけですよね。これが私たちというものの考え方になるわけです。そうすると、私たちは本来であれば嘉手納読谷だけではないんですけれど、自分たちの身近に関わっている人たちに対して、その人たちも私たちなんだという確かな思いの中で生きているんであったらですね、私の喜びをその人たちにも本当は分けていっていたはず、慰めを分けていっていたはずですね。御言葉によって自分たちの土台がですね、しっかりされる、この確かさを他の人にも分けていったはずですよね。でも分けていってないということがあったらですね、神様の側からすると、みんなで私たちだよ、みんなのものとしてあなたにこれ与えたのに、どうしてそれを他の人たちのところに持っていかないの。要するに負債というのは、払うべきものを、払うべきものがあるということでしょ。支払うべきものがあるというのを負債というんですよね。借金というのはそういうことじゃないんですか。相手のものだから借金というんでしょ。じゃあ私たちは周りの人たちに対してどんな借金、どんな負債があるんですかという話になったときに、自分たちだけで私たちと思っている人は何も負債はありません、こういう感覚になるんですよね。でも父なる神様のもとで、みんなで本当は兄弟姉妹で、これが私たちが言う私たちなんだということを深く心の中で覚えることができるようになるとですね、あそこで困っている人がいるのに手を差し伸べないでいいんだろうか、泣いている人がいるのに慰めに行かなくていいんだろうか、困っている人がいるのに助けなくていいんだろうか、できるのにしなくてもいいんだろうかという、こういう話になるわけですから、そういうことに気がついてくるとですね、実のところは人からやられているということもいろいろあるのかもしれませんけれど、実は私たちが小さな枠の中で私たちとなってしまったがために、その外に置かれた人たちに対して、本当は私たちが神様からいただいて当然分けてなければいけなかったことを分けないままにですね、自分のものとして取り上げてしまっているということが あるということですよね。でそういったことが具体的にはどういうことかということは、皆さん一人一人がまた我々がいろいろ語り合う中でですね、明確にしていくということは大切でしょうけれど、ただ私たちにはこういう課題があるんだということを今日はお伝えするということが、この御言葉を通して示されたことということですね。で私たちはですね、自分は罪深いものでと胸を打ち叩きながら顔を下に向けて祈っている男の人と、でお金持ちでですね、私はこの人のようではなくて、私はもう献金もしてますし、お祈りもしてますし、ちゃんとしてますし、もう感謝しますとこう祈っている、この2人の人を前にして、イエス様が、神様は誰の祈りを聞いたと思いますかという、そういう話がありますよね。当然イエス・キリストは胸を打ち叩きながらですね、祈っている者の祈りを神様は聞いてくれるんだって、自分は何でもできている、ちゃんとやっている、何も失敗も間違いもないと、この姿の中にですね、恐ろしいほどの高ぶりというのがあるということが分かりますよね。ですからもしかしたら私たちもですね、私たちが受けたものを当然みんなと分け合わないといけなかったんでしょうけれど、でも私たちという枠の中に入れてませんから、そもそも入れてませんから、ですから本当はすべきことをしてないにもかかわらず、私たちはちゃんと神様に対して祈ってもいますし、聖書も読んでるし、奉仕もしてるし、で身近なところでいろんなこともやってるし、結構神様に会ってやってるんだよというふうに私たちが思い込んでしまっているということもあるかもしれないということですよね。ですから私たちは自分たちが知っている罪よりも、私たちが知らずに気がつかない罪の方が実は圧倒的に多いということでもありますから、まあ、そういう意味で、実は私たちの負債というのもあるということですね。ですから神様の御前で、あ、自分たちってそのあなたのものを自分のものにしていました、周りの人たちと共有すべきものを独り占めしていました、あ、本当に私たちも負債がありますと、どうか父なる神様お許しくださいというところから、まあ、私たちのまた新しい歩みというのが始まるのではないかというふうに思うわけです。今日はここまでということにしますけれど、どうぞ皆様が個人の罪ということだけではなくてですね、個人としての負債というだけじゃなくて、私たちとしての負債というのがあるんだということをまず覚えてですね、それを深く思い巡らせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。巷ではさまざまな方々が悩み苦しみ、あるいは助けを求めているという状況がありますけれど、しかし社会全体の中にはお互い同士に対して無関心を装う、そういう空気が広がりつつあるということも思わされます。そういう中にあって、キリストにある私たちも社会の中にあって、無関心なものとして生きようとする傾向もあるのではないかというふうに思わされます。良きサマリア人の例え話の中に出てくるように、祭司レビ人たちが傷ついた旅人を見たけれども、遠巻きに去ってしまったのと同じように、私たちはそこで支払うべきもの、神様からいただいてその人たちのために分けてあげなければいけないこと、それをそうせずに放置しまってしてしまっているのではないかということを、今日の御言葉を通して深く思わされます。どうぞ天の父なる神様、私たちが私たちとしてあなたの御前で罪を認めて、その負債をお許しくださいと祈ることのできる群れとさせてくださいますように、またそこを出発点として悔い改めにふさわしい実を結んでいくものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
起立ください。応答の賛美をいたしましょう。 着席ください。